イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です、
はい、イベントに年間100本以上行くイベントマニア、池田です。
はい、ということでさっきの続きですね。昨日に続き、
はい、
はい、池田さんの2017年のイベントを振り返り、
はい、この番組は種ラジと申しまして、
あら、
イベントについてもいろいろ語りね、はい、種を考えるラジオですけども、
改めて紹介を始めた、
はい、で2017年、はい、たくさんのイベント行きまして、
はいはいはいはい、
行ったイベントの数が2人で200本以上ということで
ですね、合わせるとね、
はい、もうちょっと聞くだけでお母さんが心配して電話したくなるぐらいなんですけれども、ね、そういうふうな状況の中で、
はい、ま
あ、2017年行ったイベントちょっと振り返ってみようということで、
はい、
前回は岩崎さんの方から、
はい、
まあ、
140分の5です、
ね、ちょっと絞っていろいろ教えていただきましたけれども、
はい、
で今回は私の池田の方からということで、
はいはい、
でまあ、僕もいろいろと、まあ、行かせていただいたんですが、
はい、
まあ、結構シリーズものとかね、
うんうん、
いろいろ、まあ、とにかくね、なんかこんなにイベント行ったのは初めてで、
今年が、
はい、
あ、昨年がですね、2017年、
はい、で、まあ、そんな中でも結構定期的に行ってたものもあって、
はい、
それがまあ、うな丼の未来、
お、
まあ、うなぎの、
はい、
まあ、保全活動というか、
はい、
うなぎがね、まあ、絶滅危惧種にレッドリストに
載って、はいはい、
もううかうかしてると食べれなくなるみたいな、
はいはい、
そういうふうな状況が、
はい、
まあ、数年前からありまして
ですね、言われてますね。
で、そのことをしっかりみんなで考えていきましょうって、まあ、学者の方がメインでやってるのが、
はい、
うな丼の未来っていうイベントなんですよ。
それ定期的にやってるんでしたっけ。
もう今回で5回目なんです。今年で
5回、
2017年で5回目
へえ、
うん、で、まあ、そうで、それがね、僕もたまたまこのリズムにやや近い感じで、
はい、
うなぎにすごく興味を持っちゃって、
はい、
でうなぎの本とかも買いまくったりして、
うんうん、
でこのイベントというかシンポジウムね、
はい、
まあ、朝から晩までうなぎのことしか喋らない、
は
い、で、まあ、うなぎのお店の人とか、
あ、
うなぎを取ってる人とか、
はいはいはい、
まあ、そういう人たちが集まってあだこうだいろいろ喋ってるんですけど、
はい、
もうここでね、ちょっと質問した時はちょっと緊張したよね。
そうですね、だってうなぎの指揮者だらけなわけですよね。
そうそうそう、
わ、
東大なのかな、今年も東大だったと思いますけど、
は
い、そう、はい、東大の中 の、まあ、そういう会場みたいなのがあるんですけど、
はい、
なかなか面白くて、
はい、
まあ、その内容もさることながら、
はい、
そのうなぎ の、 その、まあ、勉強をしてる学生さんがいて、
うん、
それがパネルでなんかこういろんな発表みたいなのするんですよ、
はいはいはい、
例えばうなぎの、そのうなぎだけじゃない、うなぎをそのサルベージして研究するんだけど、うなぎの子供とか稚魚とかね、はい、だけどそれ以外にもいろんなその魚が取れるわけ、
うんうん、
でその魚が教えてくれることは何かみたいなことをパネルで教えてくれたりとか、
なるほど、うなぎだけじゃなくてってことなんですね。
あとうなぎを食べない地域っていう文化的風習を、
はい、
そのなんで起こったかとかさ、どこの地域にあるんだということを調べてるとか、だから本当にうなぎを多面的に、
はい、
じゃあその実際じゃあうなぎをどういうふうに保護したら、
うん、
川に入ってまた海に出られるかっていうふうな、その、
うん、
保護するためのなんかその川の作り方とかさ、なんかいろいろあるんですよ、こうなんかこう守るものが、
うんうんうん、
まあ、そういう、あと海外でど、あれ、ね、インドネシアかなんかのうなぎの生態についてとか、
はいはい、
まあ、いろんなことを調べてて、
はい、
だからその本編のシンポジウムの内容も面白いんだけど、
うん、
ま、本当にみんなが、まあ、うなぎという象徴的なものを使って、
うん、
この いろんなことを学んでるっていうのが、
うんうん、
分かって、
うん、
まあ、なんかもう学生になりたいなっていうふうに思っちゃうような。
うなぎ研究するのはどこ行くんですか今だと。農学部、
あ、まあ、大気海洋学部っていうのは東大か中にあるんですよ、
うん、
そこでその塚本先生って方が割と有名で、
はいはいはい、
まあ、その人の元でやるのがあれと、
もう今からでもちゃ遅くないですよ皆さん。
いや、そうね、
何研究、
うん、じゃあ今日はそういうことで
いやいやいや、まず1個目じゃ
あ、まあまあ、そう、
はい、
うな丼の未来っていうのが、まあ、割とその何、いわゆるシンポジウムって言われるような、
はい、
あの学会でのイベントなんだけど、
はい、
これを行くとなんかすごいこう圧が、
うんうん、
圧ってそのプレッシャーももちろんあるけど、
うん、
みんなのこの熱気みたいなのがあって、うん、これはなんか面白いなと思って。
他にはないでしょうね、うなぎについてそれだけ考えてる人がそのところに集まってるっていうところが、
そうそうそうそうそう、うん、だからなんかある種これを基準にいろいろ考えちゃうところがあって、
お基準、
そう、まあやっぱりね、夢中でね話してくれる人とかの方が面白いなと思って、
は
い、
うんうん、
でちょっとまあ学校つながりでいくと、はい、未来の先生展っていうのがあって、
はいはいはいはい、はい、
これも結構面白くて、
はい、
まあこれはその大学じゃなくて、
はい、
まあ小中高とかかな、うんうん、そこら辺の、はい、いわゆる義務教育に近いような学生、まあ、生徒かを、
はい、
まあ、どう教えるか、
うんうん、で
最近アクティブラーニングって言ってこう考えさせるとか、
はいはいはい、
まあ、
なんだ
ろう、そう、先生はサポートする役割になりましょうみたいな、
うんうんうん、
だけどなかなかこれが難しいんだよね、うんうん、現場と対応するかとか、
はい、
まあ、教育指導要領とかどんどん進んではいるんだけど、
はい、
その新しい形はさなかなか大変で、
うん、
友人で聞いたことあるけど学校の先生でパソコン自体持ってるみたいな環境ってなかなかないんだって。
へえ。
あとまあ当然だけど最新の Windows とかね、
そうですね、
OS が入ってるわけでもない。
セキュリティ上みたいな。
そう、みんながタブレット持ってるってことも多くの学校ではまだない。
うんうんうん、
でもそういうふうな未来が進みつつあることは確実で、
はい、
だそういう時に英語教育どうしましょうとかさ、
うんうん、
例えばみんなでじゃあこうプログラミング教育どうしましょうとか、
はい、
そういうようなことについて、
うんうん、
まあ。いろいろけんけんがくがくというか、
うん、
でこれが面白いのは、
はい、
もうちっちゃいブース、それこそ 2,30 人のところから、まあ、100人200人入るところのいっぱいブースが武蔵野大学で行われたんですけど、うん、あってでね、その一枠90分ぐらいなんだけど、
はい、
その枠の中にまあや8個ぐらいの授業が入ってて、
うん、
でそれが4コマぐらいあるわけ、
うんうんうん、
だから8、30に、うん、ざっくり言うだけで30個以上の授業がいっぱい行われてて、
うん、
どれに行こうか迷うみたいな感じ で、うん、でそこはまあワークショップみたいなその場で話をして、
はい、
みんなでじゃあ企画考えましょうって言って、
うん、
まあ、それは、学生がそういうふうな体験をして社会問題を考えるっていうふうなことをやってるところがあるんですけど、
うん、
そこの会社のプログラムも、まあ、実験的に学ぶみたいなやつ で、
うん、
で実際やりましたよ。なんか使われなくなった体育館を、
はい、
ビジネス的にそれ1億儲けるにはどうしたらいいかっていうミッションで、
うん、
なんか初めて会った 4,5 人で、
うん、
こういうふうに使ったらいいんじゃないのみたいな感じで、
うん、
そうそう、なんかやってましたけど、うん、まあ、そういうこともできたりとか、
うん、
なんかまあ先生っていろんなこと考えなきゃいけないなっていうふうなことを感じさせつつ、
はい、
まあ、こういう学ぶっていうことを、うん、まあ、一応ね先生プロだから、
うん、
こういう形で体系的に学べるってことを他人というかね、先生じゃない人も学んでも面白いのかなとか、ね、
うんうん、
そんなことは思いました。
なるほど。
で、まあこれも学ぶで続けて言うと、憲法の基本っていう、
はいはいはい、
まあ、憲法ってちょっとね堅苦しい感じですけど、
はい、
まあ、こいつが今年ね、いろいろ2017年
これは毎月やってたんでしたっけ？
毎、そうね、なんか不定期ではありましたけど、うん、2017年にまあ結構あって、
うん、
10回ぐらいのシーズンかな、
うん、
まあ、憲法もねいろいろ考える要点あるんですけど、
はい、
まあ、その中で3回ぐらい行ったのかな、
うん、
で基本的に映画を冒頭見るんです、
うん、
映画とかドラマを見て、
はい、
でそれについてなんでこういうことが行われてるかってことを、まあ、憲法視点で、
うん、
例えばその、リンカーンっていう映画を見て、
はい、
そのまあ、どうやってその黒人の権利を、
うん、
政治的に獲得していったかとか、
うんうん、
あとはその地方の問題を、
はい、
日本のなんだっけな、多分嵐かなんかの子だと思うけど、
はい、
その子がなんかいきなり
生田斗真かな、
生田斗真、
はい、
がいきなりこう地方に行って、
はい、
ふるさと協力隊みたいなのをやるんだよね、
はいはいはいはい、
でそれでお金ももらえるから行くんだけど、
うん、
地方の問題を、まあ、まずまず体で感じていろいろ葛藤するみたいな、
はい、
まあ、そういうドラマをモチーフに喋ると、
うんうん、
だから、まあ、いきなり理屈から入るわけじゃなくて、
うん、
っていうところがまあ面白かったんですけど、うんうん、やっぱでもね、話はハードコアだから、
うん、
もう なんだかすごいわけ、
うんうん、
だからなかなかでもこういうことを学ぶ機会っていうのもないから、うん、面白いなとかね、
みんなね当たり前のように知ってておかしくない憲法ですけど、そういうふうに掘り下げていくとね、
そうですね、うん、で多分ね、僕ね勉強会みたいなのが好きなんだと思うんですよ。
うーん、
あと 先端犬と地方創生セミナーって、これもあの小浜東大リサーチっていう全体のイベントの中でやってたやつで、
はいはい、
あのまあ、学者の先生方と、
はい、
まあ、あの産学連携みたいな感じでいろいろその、なんていうかな、あの体が不自由な人たちをどうやってあの職場にで働かせられるかみたいな、
うんうん、
であの可能な限り働ける時間の単位を短くしていったらうまくいくんじゃないでしょうかみたいな、そういう提案をしてたんですけど、まあそういうふうなちょっとあの勉強チックではアプローチ的にはね、
うんうん、
だけどやってること自体はまあ現場でやってることだから、
うん、
まあ、そういうこととか結構まあ学校がそういうオープンキャンパスみたいなところでいろんな話をしてくれるのがあって、
はい、
そういうのにまあ割と行ってたりするかな。
うーん、
はい、まあ、そんな感じですけど、なんかご興味あるのありますか？
ピックアップしてていいですか？
はい、
2月にやったドリフターズ全員集合ってこれは何ですか？
あ、これはですね、あ
のドリフターズになられた、
そう、おめでとうございます。はい、
どうですか、イカリアかな、イカリアなんですか？
いや、イカリアにはなれないと思うけど、はい、2代目イカリアね、はい、あのまあ、ドリフターズの、
はい、
8時代全員集合という、まあ、番組がありまして、
はい、
でその番組っていうのは、まあ、はい、毎週毎週あの生放送で、
はい、
あ、生放送でね、
公開放送
、うん、はい、そのいろんなところの公民館とかで
やって、はいはい、
でそれの舞台セットがまあすごいわけ、
うん、
で、まあ、その裏話聞くと、もうとにかくそのドリフターズが、
はい、
まあ、1週間ほぼ1週間かけて、
うん、
もうその舞台を作っていくと、企画会議から美術セットってもうめちゃめちゃだよ。
で
それはその当然公民館に据え付けにあるようなもんじゃないから、
1週間借り切るとですよね、
週間全部じゃないだろうけどね、でもまあそれに近いのかな、ちょっと、ね、もう一回見てみたい。とにかくそういう書き割りからその何からなんだけど、
はい、
セットはとにかくパトカーがバーンと飛んで、
はい、
なんかこう家の中に飛び込んでくるとか、
うん、
あの巨大な像みたいなのが、
うん、
こうドーンと、あの何、スフィン、エジプトの遺跡だとか出てくるとか、
うんうんうん、
あと大量のこう歌う、まあ、カラスみたいなのが舞台中で全部歌い狂うとか、
うん、
まあ、とにかくもう波、今考えたら多分不可能な、
うん、
かなり複雑なセットが作られてて、でそのセットをどうやって作られたかっていうふうなことの、まあ、一部ちょっと資料が見つかったみたいで、それでまあ紹介をされてたんですよ。
あ、見つかったって、そうか、イカリアさん持ってらっしゃったけど、そのお亡くなりになられた時にもう、
いやいや、まあ、イカリア個人ってわけじゃなくて、
あ、あ、そう、番組単位だ、
番組もそんなやってたスタッフの人とかがね、
テレビとかは持ってたかもしれない、
TBS ですね、
いい、はい、
っていうふうな、まあ、のがあって、
うん、
それはあのテレビの専門学校みたいなので一緒に組んでやったんですけど、
これ
もなかなか、まあね、ちょっと前週が古い番組なので、
はい、
あんまりイメージ湧かない方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
やっぱそういう舞台美術のなんか可能性というのを改めて感じさせてくれるというか、
はい、
まあね、今も舞台美術結構凝ってるんだけど、
うん、
なかなか印象に残りづらいし、あと、まあ、こういう面白さがあるよって誰か教えてくれないと分かりづらいから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと古めだけど、
はい、
まあ、非常に有名な番組の舞台美術の展示。
いわゆるアーティスティックなというか、そのマスのエンターテインメントって残らない、
うん、
それこそ大テレビ博覧展ってさっきあの僕のコーナーでもあのお話ししましたけど、お話ししてもらいましたけど、うん、ああいうそのテレビとか、
うん、
マスメディアを介して、はい、紹介されてるものって意外と今に引き継がれてるところもあるけど、なんか忘れて一歩抜けてなんかまた新しいものを作り出そうとしてるみたいなケースがなんか多々あるような気がするんですよ、うん、うん、一時期 の、 その積み重ねてきてないというか、だから改めて今ドリフターズを見るとか80年代90年代の山田大使とかのドラマを見るとかっていうのは結構大事なことなような気はしています。
まあ、舞台美術は、
うん、
まあ、想像するにやっぱこうやっぱテレビ局とか、
うん、
制作会社のノウハウになっているから、あんまりこう一般のところに伝わってこないのかもしれないですよね、
うんうんうん、
まあ、でも劇団四季だって多くの、ね、うん、その新幹線なんて舞台、
はい、
あの技術ってあると思いますから
、うん、なんかドリフターズ的になるものをまた改めて今の時代に考えるっていうのは面白いかもなと思ったのと、
はい、
あと7月にあれ池田さんドローンの操縦の説明会に行ってるんですか？
うんうん、
なんかこれドローンの操縦説明会って
あのイベントの中にはこういうのもあって、
はい、
要するにいろんなものの、
はい、
プレイベントとか説明会みたいなのがあって、
うんうんうん、
こういうことをうちで事業でやってるんで、
うん、
これに参加してください、お金出してくださいとか、まあ、もしくは普通に講義がね、
はい、
10回あるんですけど、
うん、
まあ、そのプレ講義があって、
はい、
今日は無料ですけど、
うんうん、
あとはね、よかったら10回来てくださいとか。でこのドローンってのは、
はい、
アメーバ、アメーバじゃないや、はい、アマナだ、
アマナ、
はい、アマナが、
はい、
ドローンの講座をやってるの。
へえ、まあドローン撮影とかするから。
そうそうそう。で、はい、まあ、これからはそういうニーズが増えてくるから、
はい、
なんか合宿かなんかすると、
はい、
なんかね、いろんな資格っぽいのがあるのよ。
うんうんうん、うん。
その資格を取れますよみたいなやつで、
うん、
で、まあ、ちょっとどういう枠組みかなっていうふうに聞きたくて、
うんうん、
ちょっと行ってみましたよ。だからアマナのスタジオとか見たよ。
へえ。
そっちの近くとかね。
こういうのも行ってるの、
すごいね。こういうのはまあただだし、実際まあドローンも触れたりもするんですけど。まあまあちょっとね、時間がある人は行っても面白いよね、
うん、8月に根っこのある生き方ってこれなんですか。
あ、これは、
はい、
岐阜のね、
はい、
郡上市ってところがありまして、
あ、
そこが、まあ、郡上踊りとか有名な場所ですけど、
はいはい、
あと、まあ、水がきれいとかね、
はいはい、
ということで有名なんですけど、まあ、そこの場所が割とこの地域の活動を、
うん、
世の中にこう喧伝したり、
うんうん、
移住の活動をしたりとか、
はい、
移住促進ね、
うんうん、
そういうことも割と積極的にやっているところで、
うん、
そこがやっている、やってる活動で郡上カンパニーっていう取り組みがあるんです、
はいはいはい、
でそのカンパニーの取り組みっていうのは単に移住してくださいとか、
うん、
一緒に東京都地方で企画考えましょうだけではなくて、
うん、
あなた自身の生き方っていうのは、うん、根っこがある生き方ですかと、
地に根を下ろしているかどうか。
そうそうそう、
うんうん、
だからまあもちろんね、郡上がやってることだからそこに関わらないわけにはいかないんだけど、はい、例えばそこの地域に住んでいる人たちが、
うん、
割とこう自分一人で生きるってことについて上手というか、
うんうんうん、
結構年食ったおじいちゃんも、まあ、この人は、まあ、ほっといてもちゃんと生きていけるなみたいな、
うんうん、
そういうまあ力強さと、まあ、その場所っていうものをちゃんと抱えて生きていっている人、
は
い、
うんうんうん、
でそれに比べて都会の人はもしかしたらその脆弱な面もあるかなとか、
うんうん、
じゃあ僕ら自分を振り返って生きることについて、
うん、
今ここにいることについて、
うん、
自信がどれぐらい持ててるだろうかと、
うんうんうん、
結構その辺ね改めて言われるとドキッとするところもあるんですけど、
はいはい、
まあ、そのモデルが郡上市にありま、
うん、
あるかもねというような、まあ、感じで、
うんうん、
まあそれはキャッチコピーなんですけど、
はい、
まあ郡上カンパニーっていう取り組みで、
はい、
地域と郡上の人で一緒になんかプロジェクト考えていきましょうと、
うん、
でそれは自分の生き方、まあ生き方って言うとちょっと抽象的だけど、
はい、
自分がそういうことを学ぶ機会にもしてほしいと、根っこのある生き方ね、人生をまあ変えるようなことがあってもいいよねみたいな、そういうふうなアプローチがあるから、
うん、
普通の移住政策の一環ではあるんだけれど、
はい、
でもちょっとその視点というかさ、
うん、
まあでもこういうものって大体取り組むとさ、
うん、
結構いろいろ感じること考えることおそらくあるじゃない、
はいはいはい、
移住の関係の中でね、取り組みに、
うん、
一旦足を踏み入れるとやっぱり人生考えるじゃない、
うん、
だからそういうことをまず先にフォーカスさせてるっていうのは、
うん、
なかなかこう当たり前だし、
うん、
率直というかやっぱ僕らね生きて悩んでいるところにそういう視点が生まれる、地域のことが生まれるし、うん、考えようと思う視点が生まれるから、うん、まあ、それを分かりやすくしてるっていう意味で面白いなと思って、
うん、
まあ、その説明会にね、
うん、
ちょっと行ってまいりました。
いや、それが何回かあったことですね、郡上カンパニー経営の。
そうそう、ちょっとそれには参加というか、
うん、
手伝いぐらいなんですけども、うん、させていただいたりとかしましたかね。
あとじゃあ最後、見せ物小屋のあれですね。
そうですね、見せ物小屋は後半、まあ偶然なんですけど、
こうやって興味を持ったのは今年からですか、昔から。
まあもともと、いやそんな大げさじゃないですけど、
小学校ぐらいから
8年ぐらい前に、
はい、
花園神社で見せ物小屋見たことがあって、
ああ実際に見たからか。
でまあなんていうかフリークスっていうか、
はい、
まあ、その手のものは、
はい、
まあ、こうサブカル界隈では、うん、まあ、普通に分かりつつも、
はい、
まあ、触れる機会がなかなか減ってて、
うんうん、
世界残酷物語ってまあそういうなんかちょっと特殊系な映画とかも、
はい、
まあ、普通にその世界においては、うん、まあ、教養みたいにあるんですが、
うんうんうん、
まあ、その系譜というとちょっと大げさだけど、
はい、
まあ、例えばなんつうかな、昔のその、明智小五郎シリーズみたいなね、
うんうんうんうん、
あの天地茂がやってた、
その時期は知らない
ものとかがあるんですけど、まあ、そういうのって、はい、もうとにかくエログロナンセンスっていうふうな、はい、で、なんでそういうのが、
うん、
もしお正月とかもやってたのよ、そういうドラマは。でそれはもう本当におっぱいもまあ出れば、
はい、
あのもう人がまあ何
死んじゃうわ、
首が落ちるとか、
はいはい、
あの明らかに崖の上から人形が落ちるみたいなこととか、もうバンバンあるんですけど、
はい、
そのやっぱりこう見たいけど 見ちゃいけないみたいな、そういう世界がやっぱりあって、うん、
はいはい、
まあ、そういうの、まあ、もちろん小説でね全然あるんですけど、
うん、
そういう風な流れに、うん、まあ、一応形として見せ物小屋っていうのがあって、
うんうん、
でやっぱもうね、この数十年はなかなかそういうの見れないわけだけど、
ね、
本物あるんだと思って、まあ、行ったんですよ、
うん、
でそしたら今年、
うん、
なんかたまたまなんですけど、その小沢昭一さんの、
はい、
がまあストリップ声が好きで、
小沢昭一さんってどういう人なんですかね、何なんですか、
小沢昭一さんはまあ役者さんですけど、
役者さんなんか、
あのいろんなこの、あまり史実、歴史に残りにくい、
うん、
あの
文化的な
芸能を、拾い集めるのが、
うんうん、刺繍家だったんですね、
そうそうそう、
うんうん、
で、まあ、本とか、
うん、
僕あの DVD で映像とかも見たことありますけど、そういうのをやってらっしゃる方で、まあね、
はい、
あの旦那が亡くなりましたけど、
はいはい、
小
沢昭一さんが、
そうで、そのまあそれ僕が好きだった小沢昭一さんを、まあ、フューチャーした、
はい、
あの西条昇さんっていうあの、
はい、
放送作家でもある方の、まあ、トークイベントみたいなのがあって、
はい、
でそのトークイベントは見せ物学会っていう学会の特別講義みたいな、
ね、うん、うなぎ学会だけじゃなくて見せ物学会にも手を出し始めたと、
そうですね、まあでも場所はね浅草の木馬亭ですからちょっと全然感じが違うんですけど、うん、
学会な感じ
で、その木馬亭で、まあ、それが行われて、
うん、
でまああの見せ物小屋を考えてるおじさんがいるんだなみたいな、
うん、
まあおじさんしかいないんだけど、
うん、
でそのいや俺は昔さあの子守でよみたいな、もう 100% なんかサーカス団もやってて見せ物小屋もやってたみたいなおじさんとかが出てくる、
はい、
もう 1000% 敵屋でしかないおじさんがなんか敵屋のなんか会の会長やってらっしゃる人とか、
はい、
いやなんかすげえなと思って、
うん、
でそしたらたまたまその、今日本には1個しかもう見せ物小屋をやってるその何劇団というか、
はい、
がなん
かカンパニーというかね、
そうそうそう、でそれを残してる、あの映画があるんです、ドキュメンタリーで、それでそれをやってるっていう情報をちょっとそのね店の係から聞いたから、
うん、
じゃあ行こうって言ってそれ見に行こうと思ったら、
うん、
花園神社で鳥の市で出てるっての聞いて、
うん、ね、
じゃあとりあえず映画見る前に見とこうと思って見に行って、
うん、
でまあこうだったかと、
うん、
で映画見て、
はい、
なるほどこうだったかと、
うん、
っていうんであの年末ね、
はい、
2017年の年末はあの瞬間風速でこう見せ物小屋にちょっと火がついたんですけど、
ね、
なんかあの結構地続きで自分の問題となかなか捉えづらいとか、
うんうんうん、
あともともとはねなんかサブカル界隈の面白事として受け止めてたみたいなところがあるから、
うんう
ん、あんまりこうこれ面白いっすっていう気持ちがなかなか今起こりづらいところもあるんですけど、うんうん、なんかね、あのやっぱいろんな世界知っとくとかいいなとか、
うん、
まあ普通に人間模様とかもね、
うんうんうん、
あったりするし、まあイベントの話題にもなると思うんですけど、
はい、
まあ、マイノリティと言われるような世界でも、
うん、
でも実は人間の業みたいなものがすごくあって、
うんうんうん、はい、
そこをピックアップするといろんなことがまた見えてくるかなとか、
うん、
まあ、理屈っぽく言えばそうだけど、まあなんかやっぱ変な感じがいいよね、うん、ってな感じで、まあ見せ物にちょっと12月後半は前半はちょっと風が吹きましたかね。
今年じゃあ池田さんのキーワード無理やりピックアップすると教育、地方、あとは古き芸能、
そうですね、まあ、ね、うん、もともと好きだっていうのもありますけど、
うんうん、
そんな感じかな、
うんうん
うん、
それでも110本ぐらいいってるわけですもんね。
まあね、本当はもうアドビマックスさえ行ってれば全然問題ないんですけど。
どういうことです、行ってけば。全然アドビマックスの感想はピンとくるものなかったですけど、何かありましたか。
まあいいです、特にないです、
はい、すごい、
はい、ということで、
はい、
まあ、お話しさせていただきましたが、
はい、
いよいよ、
はい、
次は我々が選ぶ、
そうですね、
ベスト1の、
ベスト1を、
はい、
まあ、ベスト1以外もなんかいろいろ部門賞とか作っちゃったんで紹介しようと思うんですけど、
い
す、
ね、はいはい、ということで、
はい、
お前が選んだのなんか知らねえっていうのもあると思いますけど、
はい、
まあ、来年ね、あ、2018年、
はい、
選ぶのに、お役に立てればなとかね、
イベント行く先とかね、
はい、と思いますので、
はい、
じゃあ次もご期待いただきたいと思います、
は
い、
楽しみにしてください、
はい、
以上です。ありがとうございました。